いつぶりだ？
パワーナインラジオというわけで、一月ぐらい空いてますよね。はい、お久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインですということで、本当久しぶりです。本当はもうちょい頻繁にやりたいなって気持ちはある気持ちはある気持ちはあるんですけど、ちょっとまあなんだろうね、ここ本当ね、今週は俺風邪ひいてたのと、あとこの収録しようと思ってボイスレコーダー引っ張り出してきたら電池が残量ゼロになってて、で今日は撮れないわみたいなことがあったのと、でちょっとまあ遅れましたと。あとはまあでもあれだな、今ちょっと、結構コツコツとですね、ずっとその次今作ってるゲームの一人テストプレイというのを延々やってまして、まあ、かなりのテストプレイが必要なゲームになっちゃってましてでそうやるのがまあラジオ撮ってた時間とまあ勝ち合ってるみたいなことがあって、でまあちょっとラジオの方が億劫になってたみたいなところはあります。というわけで、すいませんでしたねお久しぶりです。で久しぶりの更新なんですけども、まあその間にあったことっていっぱいいろいろあるんですけども、任天堂スイッチがバカみたいに面白いとかね、そういう話はあるんですけどそれからするかな。いや、まあ、さっき言ったようにですね、一人テストプレイを延々やってるせいで、結局俺お家とかお仕事が終わってね、お家帰ってきてからのわずかな時間とかでもテストプレイしてるし、朝起きてテストプレイしたりとかもしてる、出社前にデスプレイしたりするケースがあるので、まあ何だかんだ言ってニンテンドースイッチ触る機会がほとんどなくなっちゃうわけですよ、普通に考えたらね。せっかく買ったね、みんなが欲しがってるニューハードなのに全然触れないみたいなことになりがちなんですけど、今はねいいね、スイッチを持って会社に行って、会社のお昼休みに会社のメンバーね8人が速攻で弁当を送って、速攻でマリカ8人マリカをずっと対戦してんでいやなんかねガキに戻った感じですよねいいおっさんたちが、いや楽しくってさ、8人リアル8人マリカでそこに8人さ揃ってるとさ、うわコーラ来たわっつうとごめんみたいなさこととかさ、ざまーみたいなこととかすぐ横にいるやつが言ったりするわけですよね。だからすっごい良くて、で、マリカいつから入ってんだろうな、仕組み8からなのかな、8人で対戦するんだけど、ランダムで開始時にその4人4人で2チームに分けてやって、そのチームごとのランキングポイント、1位になったら何ポイントとか、8位になったら何ポイントとか、ポイント制があるんですけど、そのポイントをチームごとに足し算して、チームの勝ち負けにしてくるの。で、チーム分かれてると、赤コーラ投げても目の前にいるやつが同じチームだと、そいつの次のやつに当たるみたいなこととか、あと、雷つって全員ちっちゃくなって、ノロノロ走行になっちゃうっていうのも、相手チームだけが全員雷食らった状態になるとか、まあまあすごいすごいなんていうのチームを蹴落とす仕組みも入っていて、で毎回とですね延々やってますね。でも僕がそうやってお昼休みしか毎回としないのに、他のやつらは家帰ってからも毎回としてますから、どんどん俺よりみんな上手くなっていって、だんだんね先行優位が失われていってるんですけど、まあそんな感じでやってますね。で必死で職場で今8人でマリカ8って言ってましたけど、マリカの通信対戦って1台のスイッチがあると2人、要するにコントローラー2つあるから1台で2人参加できるんですよ。だから4台に任天堂スイッチがあれば8人対戦はできるんですよね。でまあそれでやってたんだけれども、もう来週ぐらいか、いやスプラトゥーン2が出ると、スプラトゥーン2の対戦しようと思ったら必ずスイッチ1台に1人だから、だからまあ4台じゃもう対戦できないというので、もうみんな頑張ってスイッチを買うんだとね、スプラトゥーンまでにスイッチを8台集めるんだと、この職場にお昼休みの遊びのためだけに、でみんなで ネットのビッグカメラの予約抽選したりとか、あとは暇なやつは土日にこう量販店見に行ったりだとかなんだかんだして、いろいろなところで あったみたいなの見つけて、なんとですね、職場に8台のスイッチが揃いましたわ。ね。なので、来週から、来週のお昼休みから俺、スプラトゥーンで毎お昼休み、うわーってこう、リアルに顔突き合わせたスプラトゥーンがやれると思うので、すごい仕事とかどうでもいい。ぐらい楽しいんですけど。いや、いいですよ。で、やっぱこの楽しさ、根源的にそのネット対戦もいくらでもできるわけですよ。マリカイトとかね、スプラトゥーンだって。だから俺がこれいいなと思うのは、やっぱり、ローカル PVP とかですよね。その、現地、その場に集まった人間で顔突き合わせてバトルっていうのはすごい良くて、ローカル PVP でみんなでわーっと盛り上がれるっていうのが、その、ガキの頃のね、1台のテレビで4台で4人でマリカしたみたいなことも思い出しますけども、ああいう感じなの最高なんですよね。で、任天堂スイッチが出る前に、任天堂スイッチに取り上げた回でも散々言ってたんですけども、この遊び方ってアナログゲームなんですよ。アナログボードゲームは、みんな顔つき合わせて集まらないとできないゲームで、顔つき合わせて勝負するっていうゲームなんで、まあ、マリカなりスプラトゥーンなりが対面でやれるというのはアナログゲームと同じ遊び方をデジタルゲームでしてるみたいなことでもあるわけですね。要するにローカル、PVP を楽しんでると、広い意味で言えば両方ともで、ローカル PVP を簡単に遊べるデジタルゲーム機が出てしまったということが、まあもともとね、PSP でモンハンとかそのありましたけども、まあそれと同じものが、家庭用ゲーム機並みのハードとして出て立ち上がってきているという現実があり、これはね結構まあアナログゲーム好きな人でも結構スプラトゥーン好きな人でも結構多いと思うんですけど、そういう人たちが全員スイッチ持ってローカルバトルしに行ったら、そっちでもう手一杯な面白さだと思うね。要するにもしかしたらボードゲームとスプラトゥーンアナログバトアナログっていうかローカルバトル会があったらスプラトゥーンに行くわみたいな人はまあ少なくないと思う。という意味で、昔任天堂スイッチが出る前に僕がやってた、ニンテンドースイッチがもしかしたらそのローカル PVP っていう面において、アナログゲームに侵食してくんじゃないか、パイを食うんじゃねえかみたいな話は、まあ、なくはねえなと思いました。で、ニンテンドースイッチのそういう形ができるまで、そういう形を俺はすごく今実感してるんですけど、実感してない人多いと思うんですね。その集まっては遊んでないと、ニンテンドースイッチ買ったけどゼルダだけやって通信対戦でマリカやって満足してる、要するに今までの家庭用ゲーム機と同じ遊び方で満足してるって方もたくさんいらっしゃいますんで、そういう人たちはまだ全然実感してないと思うんですけど、ローカルで顔つき合わせて何かのゲームで一緒に遊ぶって、この形の優位さというのがアナログゲームにはかなり強くあったんですけど、それに、使いようによっては同じような遊び方をバッチリできちゃうデジタルゲーム機としての任天堂スイッチが出てきてるなというのをしみじみ感じてます。まあ俺個人はどっちも楽しんでいいんですけど、まあちょっとここら辺なんかちょっと意識した方がいいのかもしれないですよね、アナログゲーム全体として、というのはちょっと思いました。まあだからどうこうできるってことじゃないですけどね、いう感じかな。でもスイッチ楽しい、すごい楽しい。ゼルダも拡張が出まして、追加コンテンツ全然やれてないんですけどね、まあ、とりあえず拡張のやつが、インスタンスダンジョンっていうのその一時的に俺だけが入れるダンジョンみたいなのができて、で入ると装備全て失って全裸になって、そっからやりくりだけで進んでいかなきゃいけないみたいな試練のダンジョンみたいなのがあるんですけど、まあ死ぬわ全然ダメ。メインストーリーの方でゲーム進めていくと、一回死んでも自動的に蘇らせる妖精みたいなのの、なんか時間で回復する版みたいなやつなんですけど、それを手に入れてからというものプレイが雑でさ、そのまあ食らってもいいや食らってもいいよバーンみたいな戦い方ばっかしたもんで、その回復が限られたエリアで戦うと俺のプレイが雑すぎてすぐ死んじゃうんだよねなんでちょっと ちゃんと時間を設けてですね、リトライしたいなと思うんですけど、まあゼルダも楽しんでるし、アームズも出ましたね。アームズも、ちょっとやってランキングバトルっていうのに参加できる権利ぐらいまできっちり戦ったんですけど、ちょっとね、まあやっぱ時間とやり込みがかなり必要なゲームなんで、やり込み含めた時間がちょっと作れなくてちょっと止まっちゃってますね。と、そうこうしているとスプラトゥーン2が出るとですね。いやー、そんな感じですわ。遊んでんね。で、今日のバーナインラジオは何の話をしようかなっていうと、まあこういう話をずっとしててもいいんですけど、まあ一応ね、せっかくなんていうんですか、サブタイムを作ったので継続していくかというと非常にあれですけども、グダロンの続きみたいなことをしようかなと思います。グダロンというのは一応コーナー名として立ち上げており、グダグダと、なんかゲーム創作論を語る、一人ゲーム制作論を語るみたいなやつだったんですが、久々にグダロン的な話をしたいかなと思っております。まあそれ何かというとですね、まあこれもちょっと仕事絡みの話になっちゃって仕事の話はしないんですけども、職場で、一応職場の話をすると、一応ゲーム作ってるような、デジタルゲーム作ってるようなところの、端っこ隅っこですね、その世界の隅っこでちょっと生かしていただいておりまして、なんていうのかな、プランナー、まあゲームの仕様を決めたり、なんかルール決めたり、新しいなんか設計したりみたいなのをする役割をしてるんですけども、そのね、職場でアナログゲーム、まあ、カタンとかね、いわゆるね、ドイツゲームをすっごいやってる人というのがいなくて俺が多分一番なんで、で、ちょっと意外だったんですけど、ね、入社した時にもう一人二人ぐらいいるかなと思ったけど誰もいなくて、で、デジタルゲームを作る人っていうのもいまいちイメージわからないかもしれないんですけど、新しいデジタルゲームを作ったり、あと、まあ、今だとあれだよね、アプリの iPhone とか Android のアプリのゲームが一番、まあ、数が多い、世の中に出回ってるんで、そういうものだと思ってもらえばいいんですけど、その例えば新しいものを作るって、まあ、いうこともあるし、すでにあるものになんかイベントをしようとか、ルールをなんか追加しようみたいなこととかを延々やってるみたいなことを思ってもらえばいいんですけど、意外とですね、そういう職種、職場の人たちであっても、ゼロからゲームを作ってる人、たことがある人ってのはほとんどいなかったりするわけです。ゼロからまで言わないようにしても、なんか自由にルールを作っていいよっていう環境って、まあほぼ与えられないわけですよ。まあ仕事ですし。ね。で、ちょうどうちの職場で企画とか、プランナーディレクターみたいなのをチーム分けして、でなんかみんなもこうスキルアップをしてくれみたいな、よくわかんないこうね、まあわかりますよ、会社の方針としてはわかりますよ、全体の底力を上げたいみたいな、なんかそういうことだと思うんですけど、いうなんか取り組みが始まって、そしたらね、俺のことよく分かってる人とチームを組んでしまったがために、じゃあ、やってくれと。ワークショップをやってくれと。アナログゲームワークショップをやってくれと。いう話になってしまいまして。もう2回ほど職場でですね、7、8人ぐらいのそのチームメンバーに対してアナログゲームワークショップという定義で、アナログゲームをある種の教材として、ゲームルールを変えたらどうなるのかとか、変える試みをしてみようみたいな取り組みをですね、ちょっとやることになってやってるんですよ。もう、いや、やってみると大変なんですけどね、そもそもなんか先生になったことが俺ないからさ、そういうことも含めてですけど、でいろいろやったんですけど、まあ結構面白くて、そのまず最初に一緒にその僕が話をする人、聞いてもらう人が、ゲームのルールを作る、変える とかそういうことに関してどんぐらい考えてるかっていうのが一切分かんなかったから、一回まあルールを変えたらどうなるか、ルールを変えるとどう感じるのかっていうのを実際一緒に感じてみましょうみたいなことで、ポーカーをやったのか。まあ一番簡単だからトランプを使おうと。でトランプで、手札を作る役はポーカーでやると。でポーカーはいわゆる普通のポーカー、ドローポーカーっていうのがあるけど、今ホームデルっていう形のポーカーが流行ってて、それはすごいあの世界中にヒットしてて、なんでホームデルってルールが素晴らしい、あの優れていて、とても大ヒットしてるんだよと。だからまあポーカーみたいな基本的なよく知ってるゲームであってもルール変えたらすごいヒットしたりなんだりかんだりみたいな話があるよって話をして、ポーカーの配り方ですね、主にカードのをどう変えたらどうなるかみたいな、どう感じるかみたいなのをやってみましょうっつって、なんかねいろいろやったんですよ。まあ思いつきというかもうあんまり準備期間もなくそのワークショップはやっちゃったんですけど、ポーカーの手役の強さとかルールはそのままにするんだけど、カードの配り方をドラフトにしてみましょうというのが1回で、次カードの配り方をコロレットにしてみましょうというのが1回で、役の宣言を全然違くしてマンマミーヤみたいに山札めくって捨て札にだんだん積んでいく形にして、で、マンマミーヤみたいに今っつって止めて捨て札の中から役を作っていいよっていうのを一人一回だけワンチャンスできるみたいなやつでやったのが一回かなとか、そのポーカーの手札手役のルールはそのままに配り方の部分のルールだけ変えたらどういう印象が変わるかっていうのやつをやってみたりしました。だからそれは結構参加してくれた人からは全然違うんだなっていうのがよく分かりましたみたいな話がちょっとあって、まあ、普通の何ギャンブルとしては多分良くないんだよね、コロレット型とかドラフト型とかって。だからギャンブルとしてはホームネルが多分一番優れてるんだけど、そうじゃなくてそのわちゃわちゃ楽しむ、なんかカードの配ること自体を楽しむっていうのがドラフト形式の、選択していく楽しさみたいなこととか、あとはコロレットの場に並んでいってあいつがこれ取っちゃうからみたいなことを考えながらやる楽しさとかそういうなんだろう、ゲームのアクセントの使い方が全然変わるよみたいなことをやったりしましたね。うん、それね結構ね楽しかった、単純に楽しかったで第2回が超王道正統派で、カタンをみんなで遊んで、遊んだことない人もいたんですよ。で遊んで、で遊び終わった後でカタンのルールを変えるとしたらこんなのを変えたいですみたいのを参加者を3人3人の2チームに分けてチームごとに話し合って決めてくれというのをやったんですよね。でカタンはまあすごいゲームで、未だに俺カタンのルールを考え直せば直すほど尊敬の念しかないんですけど、ただカタンのルールってまあルールが多いんですよね。ボードがバリアブルボードだ、形が変えれるボードだとかも含めて、手札があって交渉ができて、みたいなこととか、資源も5種類あるけど5種類の資源の消費の仕方が均等じゃないとか、でそこら辺ですごいなんかいろんなことを思いつきやすいんですよね。でスゴロク、サイコロ振るけどスゴロクじゃないしね。うん、なんで、意見が出やすい、ぐらいの複雑性を持ったゲームというテーマとしてはカタンって非常に優れていて、で、カタンをちょっとテーマにしてそういうのやってみましたと。うん、いやカルカソンヌとかでもいいかなと思ったんだけどさ、カルカソンヌのルールを変えるっつってもさ思いつかなくね。タイルを手札に持つようにするとかはあるけどさ、なんかわかんねえけど、いやカルカソンヌだとなんだろうな、 配置したら周りのタイルがひっくり返って死滅するタイルとかさスペシャルカードを持っていてそれを使うとミープルの場所を動かせるとかさ、なんか広がんねえなーって感じするじゃん。追加ルール考えてもカタパルトで飛ばすとかいいんですよ。それ本当にある拡張だけど、カタパルトで飛ばすとかでもいいですけど、まあそんぐらい突飛な発想ができればいいけど、まあそれ発想に慣れてない人が発想する土台としてはカルカソンヌはシンプルすぎちゃうなみたいなことで、カタってお題でやりましたと。でやって、結果発表、その2チームの発表聞いた中では結構やっぱ面白いのもあって、キャラクター乗っけちゃうのはどうだみたいなのがありましたね。要するに別にキャラクターカードみたいなの作って、わかんない、なんか、鉄職人とかさ、豪商とかさ、大統領みたいな、わかんないけどカードがあって、そのカードに、は例えばなんか鉄港と同じことが書いてあるとかさ、鉄商人だったらね。でそういうキャラクターを最初に配ってることで、キャラクターの能力がそれぞれ違う、対称性がもう一回崩れるような遊びにしたらどうかみたいな。でキャラクター性も立つしみたいな、まあデジタルゲーム畑の発想っぽいところはもちろんありますけど、格ゲーのキャラ選んで格ゲーやるみたいな話だな、うん、いうのとか、まあ結構ね、その面白いネタアイデアも出つつ、でもまあいわゆる面白くないというかベタなネタ、まあやっぱ思いつくよねみたいな、なんかイベントカード的なものを別のコストで持って買って、そして払って、そうすると天災が起きて、そのカタン の資源の数字がなく一時的になくなっちゃうとか、入れ替わっちゃうとか、壊れちゃうとか、他人の手札を全部失わせちゃうとか、逆にそのイベントから守れる防御カードがあってみたいなやつですね。なんか日本の昔のボードゲームを思い出す感じですけども、いうのとか、そういうスペシャルカードを買うのには資源を取った時に、木だったら別で1金もらえて、鉄だったら別で2金もらえて、その軟金っていうのを消費して、で軟金っていうのは別に失われない資源で、支払うことだけで失われて、支払ってそのスペシャルカードが取れるみたいなネタとかですね、うん。であとなんだっけな、あのスペシャルカードで交渉が成立した瞬間にその宣言できて、その交渉を、で得られるカードが全部自分のものになるみたいなスペシャルカードはどうだとか、まあいろいろあったんですけどまあいろいろその話というかワークショップとして感じたことを自分にも振り返ってくるというか跳ね返ってくる話なんですけど、カタン遊びました、こういうのどうだみたいなアイディアが出ますっていうとこまでなんだよね、多分ね、そこ今言った話って。で実際にじゃあカタンっぽいアナログゲームを作ろう、カタンバージョン2を作ろうみたいなことになった時って、まずその思いついたルールが、なんていうんだろうな、まず成立するかどうかを多分考えなきゃいけないんだよね。例えばさっき言ったやつ、こうし他人が交渉して交渉が決まったって瞬間にオープンすると、その交渉で交換するだった資源が全部もらえるカードとかね、ちょっと面白そうじゃん。なんだけど実際多分、それが生まれカードが存在するだけで、他人と交渉するときにそのカードに怯えなきゃいけないんだよね。あいつがもうスペシャルカードもう1枚持ってるから交渉するのやめようみたいな。だからそのルールとして面白そうな思いつきなんだけど、実際に、実装したら、遊んでみたら、なんか他の効果がやることが萎縮しちゃうみたいなね、いうようなのはダメなんですよダメって言うとあれだけど、全然別のゲームにしちゃうならいいけど、よろしくないわけですよあんまりね。でカタンの場の数字、あのタイルに書いてある数字をぶっ壊しちゃうとか入れ替えちゃうみたいなのって、まあまあ思いつきやすい話なんですけど、カタンってその最初に建てた土地から逃げられないんだよね。そこからだんだんその土地の建物を、大きくしてさらに大きな資源を得られるみたいな。だから初期配置が7割とか8割とか言われるゆえんですけども、ただそれがあるから安心して資源の拡大ができるんだけど、その 基盤土地の数字がぐるぐる変わっちゃうようであれば、もうどこに家を建てても、もうなんかなんていうの、変わんねえよと。むしろ12の隣に建てておいて12と入れ替えた方が強いじゃんみたいな。なので最初の盤面決めの、プレイする意味意義が全く薄くなっちゃって失われかけちゃうと。でかつその土地にわざわざ建物を建ててそれを大きくする、そこに追加投資しようにもその投資先があやふやなんだったらもうできないという、すごいなんか根底のルールを実はぐちゃぐちゃにしちゃうんですよね。ベースを拡大再生産であるところのベースがぶっ壊れちゃうというので、まあ、それも非常に良くないと。すでにまあ盗賊っていうその目を潰すって効果もすでにありますから、それと合わせて考えていくと非常にまあ辛いと。でまあなんでその変なって言うと悪かった場合ですね、数字を変えるとか貶めるとか他人の手札を減らすみたいな効果を求めたがるかというと、それって立ってるプレイヤーに対する妨害がもっと欲しいっていうのが多分本当の根源ではあって、まあちょっとそのワークショップの前にやって遊んだ時が結構そのトップ名がバーって勝っちゃったみたいなプレイになったんで、そういうアイデアが出やすかったんだと思うんですけど、だからそういうアイディアは出ると。でただそれをそのアイディアを出す時にやっぱりアイディア、このアイディアだけど実装してうまくいきそうなアイディアかみたいなところまでアイディアの時点では本当は詰めておきたいんだよね多分ね。でそれうまくいきそうなアイディアみたいなのがたくさんあったとして、でもそれでもカタン2じゃないけどオリジナルカタンを作ろうとするとまあきついと。例えばそのキャラカード作りました、そのさキャラカードでだけじゃさカタン2な感じ全然しないと思うんですよ。でカタンからなんか新たなもの、まあこの例えも随分カタンから何かを作ろうっておこがましい話な気もするんですけど、カタンから何か作ろうみたいな時にじゃあつってそのアイディア、まあ、雑アイデアは全部そぎ落として成立しそうなアイデアみたいなのがいっぱいできたとしても溜まってったとしてもなかなかカタン2はできないと思うんですよ。ただのアイデアの塊だから雑多なね。でどうやったらカタン2が作れるかっていうと、多分アイデアを取りまとめる方向性となる目的がいるんだよね。だ例えば、まあ、ありがちというか分かりやすいのはカタンのここが問題、ここが嫌だみたいなのがあって、発案者がね、だそれを変えたいという大目的、ここをこう直したらもっと面白いゲームになるはずだから直した別のゲームを作ろうというふうになってくると、例えばカタンのサイコロ振るのが嫌ってしちゃったらサイコロ振らないカタンを作ろうとするともうだいぶ変わるわけだよね。まあ、そもそも12から2の目のチップじゃ多分なくなるし、じゃあサイコロに変わるランダムじゃない資源が湧くルールみたいのを作んなきゃいけないと。でその上で資源の消費の仕方とか盤面の広げ方が同じなんであればっていう話になってくる。だから大目的というか大きな既存のゲームの問題点を直そうみたいな、変えてみようみたいな、問題点って本当はないんですよ。なんだけどここがあえてここが問題だと思うみたいなことを言う人がいて初めてそういうような感じでゲームが変わってくるみたいなことだと思います。まあ、ちょっと例えがぶっ飛んじゃうんですけど、将棋、本将棋すげえいいゲームって将棋を言う人あんまりないですけどいいゲームですし、まあ、強い人が強すぎるゲームですけどもちろん、あの藤井四段には俺は勝てないんですけども、で何将棋会館とかできたらもうすごい文化として認められるぐらいの素晴らしいね地位の高いゲームですけども、でもとはいえカジュアルに遊べないっていう考えていったら、非常に弱いわけだよね。将棋をカジュアルに遊ぼうとしたら難しすぎる、手間がかかりすぎる、とっかかりがない、なんかすごい極めてる人たちがいるせいで逆に素人始めづらいみたいな、いろんなことがあるんだけど、そう素晴らしい、もうすでに文化的に認められているような将棋であってもそういう観点で見れば問題があるみたいなことが、まあ、あると。 そういうことです、言いたいのは。で、そういう問題点、カジュアルには遊ばせたい、もう簡単に簡単に、でも将棋らしさは持ったまま遊ばせたいみたいので、うまく作られた成功例が動物将棋みたいなことだと思うんですよね。なんで、あるゲームに対して、自分なりの、視点で問題点を強く定義して、そこを解決するためにガラッて変えちゃうみたいのが、ね、一つのゲームの作り方、カタン2の作り方みたいなことだと思うんですよね。で、もう一個は、まあ、なんか、あのデジタルゲームの、あの、何、プランナーみたいなことやってると、まあ、ベタなことなんですけども、売れるように作るってやつね。カタンは、非常にいいドイツゲームだし、ね、よくできたゲームだし、俺大好きなゲームなんですけど、売れないよね、みたいなこと言い出したとするじゃん。すっげえ売れてるけど、カタンって。デジタルゲーマーには売れないじゃんみたいなこと言い出したとするじゃん。だからもっとキャラクターがいてキャラキャラして、キャラとキャラがぶつかり合うのゲームしようぜみたいなこと言い出すと、また全然変わってくるわけだよね。だから、まずみんな各自の英霊を召喚して、その英霊でもってその土地を開拓していくみたいなやつ。なんか、カルデア、なんだ、サマーイベント、なんだ、そんなことはどうでもいいんだ。木を100本払って橋を建てる。いや、そんなことはいいんだけども、そういうような観点でもって、カタンを変えようっていうんであれば、じゃあキャラゲーにしなきゃね、みたいなことで、チューンしていくことは、まあできるわけだよ。カタン2を作ることはできるわけじゃん。だから、いろいろ言うことは言いましたけども、ゲーム、今回なんだ、このグダロンはゲームを作ろうなのか、実は。まあ職場でゲームワークショップみたいなことをやってみましたみたいな報告なんですけど、まあゲームを作るときに、ゲームに対して雑多なアイディアって絶対持つんだよね、多分みんな。遊んでりゃ、あ、これこうだったらな、このさ、カード強すぎね、この効果強すぎね、みたいなこと思うんだけど、じゃあそこからゲームを実際作るまでに横たわってる巨大な、なんか崖としては、その雑多なアイデアだしだと実は雑多すぎて実装したらどうしようもないみたいなアイデアもあると。だからまずアイデアの、絞り込みというか本当にイケてるアイデアなのかみたいな、まず雑多なすごい無尽蔵なアイデアだし、そしてそれの沈殿みたいなことが起きて、いけそうなアイデアみたいなのが残ったとしても、それでもゲームにならないと。じゃあゲーム作るときに方向性みたいな大きな指標が必要で、それでバーンって初めて方向が決まることで、その沈殿して洗練されたアイデアの中から使えるものを組み合わせていくことができて、ゲームができるみたいな、いうことだと思うんですよね。これがなんか王道というか、理想論的なゲームの作り方だと思うんですよね。で、実際は、自分はアナログゲーム作ったことある人間なんで、あれですけども、実際は、それに近いような流れでゲームができてるんだけど、実際遊んでみたら、ああ、そこがダメだった、あっち帰ってみよう、ああ、あっちがダメだった、あっち帰ってみよう、ああ、ここがダメだ、こう帰ってみようみたいな、もう歯車の交換しまくりみたいな、ギアを差し替えて、1対15のギアにしたらどうだ、周りは回らなすぎないみたいなこととか、まあ、いろんなことをやって、いや、最終的に、その、うまく歯車が噛み合ったゲームとして成立すればいいな、みたいなとこになってくるわけですけども、いや、王道というか理想論としてはこんな感じなんだろうな。ただまあこの話をいろいろうだうだ考えてて思ったんだけど、今さ、アナログ同人ゲームいっぱい作ってんじゃん、みんなすげえ数作ってんじゃん。要するにゲームマーケットの出店数がすごい伸びてんじゃん。あれってそのいわゆる同人ゲームを遊んで、やってる人が多いと思うよね、制作を始めた人が。で、それってさ、その、俺今、アナログゲームワークショップでカタンをテーマにやりましたけど、カタンって凄まじくクオリティの高いゲームなんだよ。クオリティの高いゲームなんだけど、ルールが多いと。要素が多いと。だから、雑多な変えたいってアイデアが湧きやすいからカタンにしたって話しましたけど、逆に、同人ゲームってクオリティが高くないって言ってしまうと、非常に、微妙ですけども、ルール的な調和が取れてないものも多い。だから歯車的に、そのルールの歯車的に荒い ものも多いですね。まあ、洗い事が悪いことじゃなくて、それって結構な特徴だったりしますから、いいんですけど。で、そういうものを遊ぶと、雑多なアイディアだったり、洗練されたアイディア、少なくとも、ゲーム体験から得られたものより、こっちの方が洗練されてるんじゃないかなって、自分で信じきれる、まあ、実際いいかもしれないアイディアってのが、湧きやすいんだと思うんだな、俺。それに、それで、あ、このゲームはその面白いけど、こうしたらもっと面白くねみたいなことが、なんか結構自分の中で強い確信を持って思いつけちゃう率が高いんじゃないかな。で、コンポーネントとしても少ないものが多いですから、カードとかボードとか、必要要素が少ないもの多いですから、小箱ですし。あ、だったら、この規模だったら俺のゲーム作るんじゃねみたいなことが、やっぱ発生しやすいんだと思うんだよな。そのドイツゲームで遊んでたより、ドイツゲームカタン遊んでカタン作ろうとはなかなか思えないですよ。変えたいみたいな、ルールアレンジしたいみたいなものはあるかもしれないですけど、あんな大箱のゲームを自分でゼロから作ったらどうなるかまで踏み切れる人は少なかったと思うんだよね。だからそこら辺の時代の差みたいなこともあって、ドイツゲーム、ユーロゲーム、まあ、いわゆる海外ボードゲーム遊んでゲームを作ろうと思う人よりも、やっぱり同人ゲームを、日本のね最近のゲームを遊んでゲーム作ってみたいと思う人の方が多分数が多いんだと思うんだよね、圧倒的に。だ、それがあってこう雪だるま式にゲーム制作者が増えてるんじゃないかなって気はしますね。すごい素朴なところで、もっとまあ素朴じゃないところで言えば、まあ一番簡単にゲームデザイナーですって言える、チャンスとか、まあいろいろ、なんか名を売れるんじゃないか、儲かるんじゃないかみたいな、また他のね、いろんな要因でアナログゲームを作って見始める方もいると思うんですけども、まあ一番コアなところとしてはそういうことがあるんじゃないかなと思うんですよね。だから逆に言うと全然不思議じゃないと思うんです。その全然ドイツゲーム、ユーロゲーム遊んでません、日本のドイツゲームでしか遊んでません、僕ゲーム作りましたみたいな人って全然不思議じゃなくて、むしろそういう人の方が発生率が高いみたいなことがあるんじゃねえかなとか、今回のそのワークショップの時にいろいろうだうだ考えたことの中から逆に思いましたね。うん、まあまあそれはいい悪いとかの話じゃなくて、まあそういうもんなんじゃないかなと思って。だ、昔言いましたけど、SF、海外 SF がすごい日本に来た時に、SF 作家になろうって人はそんなにいなかった。まあ、いましたけど、すごい大量にはいなかった。で、SF とファンタジーが融合して、ライトノベルみたいな形式が日本で生まれた後、ライトノベル読んで、ライトノベル作家になりたいって人はすげえ増えた。ね。まあ、そこら辺は、もしかしたら図式が近いのかもしれないですね。俺が今言った話と。うん、そんなことでグダグダ思ったりしましたよ。これなんつうかね、ゲーム制作論になるんですかね。ただまあなんだろう、今までのそのゲーム楽しいとは何かみたいな話がまあ大根底にあるわけですけども、でそのゲーム最終的に方向性決めて走ってって、でアイデアが出て、アイデアがうまくはまったとして、それがまた楽しいかみたいな話なんだよね。だからさ、サイコロのいらない方ができましたっつってもさ、サイコロ振ってた方が楽しいじゃんっつったらさ、わーってなるわけじゃん。いやでも僕サイコロ振らない方が楽しいですからっていう人も世の中にきっといるかもしれないんだけど、サイコロ振った方が楽しかったな、カタンみたいな、このカタン2よりはみたいなことを、まあまあまあ起きるわけですよ。ゲーム制作の中でね。あ、まあだからこういう形でゲームを作ったらよかじゃないか、こういうことがよくあるよみたいなことが今回の話ですけども、まあその上でね、楽しい、面白い、素敵みたいなことが、まあ、どこまでできんのかというのは大変ですねって話でしたね、今回な。はい、なんこのどうなんですかね、今までのグダロンと比べてどんどんグダってってきてるんですけど、グダロン僕こう喋るたびに怖いんですよ。このね、聞いてくださってる皆さんがこれ本当になんか楽しめてる要素あんのかがすごいね、すごい不安なんですよ、グダロンに関しては。もっとバリウムの話とかしてりゃいいんだよって思うんだよね。 話しながら。なんでちょっとグダロンの回やった後だけはちょっとですね、皆さんもう少しだけ普段より意識的につまらなかった楽しかったというのをツイッターでつぶやいていただけると心が安らいだりがグダロンやめようと思ったりとかすると思うんで、そこをちょっとお願いします。弱気そんな感じですかね。近況、一応近況で言うと、まあ、ゲーム作ってますぐらいしかないですかな。うん、でスプラトゥーン2が出るんで多分ゲームの制作速度が怪しくなるような気もしますけど、まあ頑張りますよと。で今作ってるその課題仮タイトルジャングルっていうゲームはまあだいぶ良くなってきたんですけど、ちょっと、あんまり普段遊んでない方と一緒に、テストプレイしてやっぱ問題だなというところがはっきりしてきました。ゲームの最後のね勝利点絡みのところに移行するときにまあこれでもいいかなと思ってたんだけど、まあどうしても不自然感というかなんかスムーズにいかない点があって、うん、まあ目つぶってたんですけどね、まあはっきりもう一回目開いてあのもの認識したんでルールをバスッとどっか切り替えることで、もうちょい円滑にいかないかなっていうのをちょっともうちょっと悩んでみようかなと思います。いろいろなんかねゲーム作ってってなんかなんて言えばいいんだろうね、気づけるところというか思い直せるところのポイントが変わってきたのかなって気もします。うん、面白いですね。ゲームいっぱい作っていくのはいいことというか面白いことですね。で一個一個まああったね、つい最近さこうなんかツイッターであったんだけど多作の方がいいとかね、なんかもう知り合いみんな巻き込んで作った方がいいみたいな、ゲームそうじゃないとクリエイターとしては死んじゃうよ消えちゃうよみたいな、なんか結構強い言葉で言ってるやつがあったんですけど、まあ、僕そんな多作じゃないんで一個一個ねちゃんと納得いくように煮詰めて作るっていう感じで作っていくんで、まあまあその速度が遅かろうがなんかろうがまあ俺の速度で作っていくしかないんでそんな感じでやっていこうかなと思いますよという感じでした。とあと何か言うことあったか、あったね、言うことね。あんまり、めんどくさいことになりたくないという気持ちでいっぱいですけども、めんどくさいことになりたくないっていうか、そもそもこれめんどくさいことじゃなくないみたいな気持ちでいっぱいなんですけども、言うか、ノットウォーミーについて。まあちょっとツイッターで盛り上がった時があって、その時に、お話をいろいろしたこともあるんですけど、僕の中で最終的に行き着いたことがあまりにもあけすけな結論で、これから言いますけども、Not for me って言いたい人は言えばいい、好きに言えばいい、配慮もクソもない言えばいいと思う。それクソゲーって言いたい人がクソゲーって言ってるのと全く変わんねえから、何が誰かの気に障るかなんか分かるわけないんで、言いたいっていう気持ちがある人は言えばいいと思うんですよね。のトーミーって言葉を使えばいい。誰に断ることもない、誰に謝ることもない、誰に配慮することなんかあんのかって言えばいいと思う。でツイッターですから言う場所が、例えばツイッターだったらね、まあ現実だったら別に現実でも言えばいいと思うんですけど、ツイッターで言うんだったら別に言えばいいじゃん。でそれを見た人、フォローしたりなんかいいねしたのが流れてきたりとか見た人がもし、クソゲーって書いてるやつは嫌だなとか、のトミーって書かれてると気分が悪いなと思う人がいるんだったら、その人は、そう言った人をさ、アンフォローすればいいじゃん。ブロック、本当に嫌いだったらブロックすればいいじゃん。もうそこまで行くなら。そこまでの気持ちが強いなら。それでいいじゃん。それだけじゃん。以上です。いやいやいや。いや本当にそうだと思うんだよね。なんかさなんでもう一個言うなら Not for me っていうの別に俺読むの全然抵抗ないけど、別に俺 Not for me ってことは別に俺そんな好きじゃないから使わねえわって人は使わなきゃいいじゃん。それだけじゃん、その3つじゃんと思ったんだよね。もう自由だよ。いや本当にさ、なんかチンコとかさ、チンコもまあ優しい方だけどさ、もっとなんかひどいなんか公序良俗に反する言葉なわけじゃないわけでしょ。だって あそこら辺に歩いてる女を貸してみたいな、そんなさ、なんか言ったらもうみんなにぶったたかれるような言葉じゃないわけでしょ別にさ。クソゲーだってさ、ノットフォーミーだってさ、俺このゲーム好きじゃねえだってさ、別にそんなわけじゃないじゃん自由にすればいいじゃんと思うんだよね、っていうことでした。俺のスタンスはこれです。もう自由にしてくれと、自由にしてくればいい、俺はもう別にはい、別に意見というか、なんだろう、方向性を持ってないですフリーダムですっていう感じですよ。はい、もうなんかもう言葉に関してはいいんじゃないかなそんなぐらいでした。はい、一応言うだけ言っときました。はい、別に俺には意見がないっていう意見でしたっていうことですね、これね。はい、あ、だからいいんじゃないですかね、もう自由で。はい、俺もバリウムが嫌いだからバリウムって言うなって言われても、俺バリウム好きだからっていう、俺バリウムの話好きだからごめんねって、これバリウムって単語嫌いだったらそこでラジオ聞くの止めてもらうしかないなっていう感じですよね、まあ、そういう感じですよはい、以上でした。ということで、今回も長々と、4、50分お耳を貸していただきましてありがとうございました。どうなんですかね、グダロン。グダロンやるたびにこれ最後たびに言ってますけど。まあ、なんかのね、どうなんだろうね、聞いて。一応伝わりやすく喋ってるつもりですけども、お前が何言ってんか全然わかんねえっていう方がいましたら、それはそれで教えてください。で、まあ、なんかね、ゲームを遊ぶわーいじゃなくて、もうちょっとなんか感じるものが、あればいいかなぐらいですかね、グダロンはね。ゲーム制作論と、グダグダゲーム制作論とぶっているものの、そんなにゲーム制作論ほど深くはないかなと勝手に思っております。で、ゲーム制作したい方みたいな方、もしくはしている方に関しては、何らしかのヒントっていうと言い過ぎですね、まあこんな変人がいるんだなぐらいのことで流し聞きしていただければちょうどいいかなぐらいで思っております。で、これはこれとして、バカ話はねどうせまたしますんで、スプラトゥーン2出たら絶対スプラトゥーンの話すると思うよだからまあバカ話はバカ話でしますんで、それはそれでね引き続きご愛顧いただければと思います。ということでした。はい、お相手はバーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたということで、夏本番ですね。むちゃくちゃ暑いですけど、僕風邪ひいてちょっとぐったりしてましたが、皆さんは体調を気をつけて、楽しく過ごしてくださいねということでした。では